人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週は先週に続きまして、当番組プロデューサー三好剛平さんをお迎えし、アジアンフィルムジョイント特集をお送りします。スタジオにはアジアンフィルムジョイント主催の三好剛平です。おはようございます。
よろしくお願いします。
いやもう先週もありがとうございました。
いやとんでもない、こちらこそ。
今年は11月7日から17日まで開催されますアジアンフィルムジョイント、まあ先週の1回目は、まあ、概要ですとかプレイベント、うん、そして作品もいくつかご紹介いただきました、
はい、
改めて簡単にアジアンフィルムジョイントとはお願いします。
はい、アジアンフィルムジョイントですけれども、福岡とアジアの間で育まれた映画資産を活用し、新たな交流や共同を作り出すアジア映画の上映交流イベントということになっております、
うん、
で、まあ、2021年から、開始して、今回が、4年目3回目というような、うんうん、アジアンフィルムジョイントになります、
うん、
はい、
というわけで、まあ、詳しくは先週のアーカイブを、ね、お聞きいただいて、
詳しくです、
作品もチェックしていただきたいんですが、まだまだ紹介していないものがございますので、
はい、
どんどんお願いしたいなと思ってますが、
はい、今ですね、その先週からお届けしているのが、うん、アジアンフィルムジョイントの11月7日から、うん、17日に開催するそのメインプログラムの、うん、ご紹介になっているわけですけれども、うん、まあ、先週、まずその海外の、まあ言ったら単体作品4作品みたいな形で上映し、うん、ご紹介したのと、うん、あと、監督特集ということで、うんうん、今年は2人の監督を、それぞれ特集しますということをお話しして、うん、まず1人目の監督特集であるシンガポールのダニエル・フイについて、うん、ご紹介したのが先週まででございました、うん、で今週は、もう1人の監督特集ということで、うん、これファム・ティエン・アンというですね、
はい、
ベトナムの映画作家、
うん、
映画監督を、うん、特集します、
はい、
で、このファム・ティエン・アンなんですけれども、うん、もともとまあそのベトナム出身でね、
うん、
で、彼はもともと情報工学かなかなんかを学んでいたのですけれども、うんうん、あるタイミングで俺映画だって思ったらしくて、
はい、
そこからなんと独学で映画を学ぶんですね。
へー。
でこれまで短編2本そして長編1本を、
はい、
まあ、発表してるわけですけれども、
うん、
この短編2本長編1本全部上映しちゃうよっていうのが今回の特集になります。
おー、そうですか、
はい、そうで、この短編2本についてまず、軽くご説明しておくと、
うん、
それぞれ、まあ、1本ずつ、作品制作しては、
うん、
もう国際映画祭にですね、出品して、
うん、
で高い評価を得て、
うん、
でまたもう一本取って、
うん、
でさらにまた高い評価を得てみたいな感じで、
うん、
こう短編一本取るごとにですねキャリアをこう温めていって、で言ったら長編に、ま、向けての言ったらそのなんだその投資を集めたりとか、
ま
あ、
うんうん
うん、いう形でちゃんとこう要は着実にキャリアステップを踏んでって、
うん、
でその長編の、取った、今回上映する作品でもある黄色い眉の殻の中っていう作品で、うん、いよいよカンヌ国際映画祭で新人監督賞まで2023年に取っちゃうっていうですね、
もうすごい怒涛の活躍ですね。
すげーのよ、
うん、
もう一個ずつ取ってっても一個ずつ結果出してってみたいな人だから、すごいなっていうことなんですけど、
はい、
で、まあ、このファム・ティエン・アン実はですね、
うん、
福岡とちょっと思わぬ形で、ご縁もありまして、
はい、
というのが、ベトナムのですね、
うん、
ファン・ダンジーというですね、
はい、
もう今となっては中堅大御所なベトナム の、うん、代表的な映画作家がいるんですけれども、
うん、
彼がもともと アジアフォーカス福岡国際映画祭の時代から、うん、福岡とですね非常に、まあ、信頼関係を持ってゆかりを温めて、うん、ご縁を温めてですね、はい、今に至るような方なんですけれども、うん、その方がですね、福岡市 の、 そのフィルムアーカイブと、うん、ずっと力を合わせてですね、うん、ベトナム の、まあ、もちろんそのまず彼の作品はもちろんのこと、うん、まあ、彼が、言ったらこう注目している目をかけているような、ベトナムのですねそれ以外の若手の映画作家の作品もこうアーカイブにですね積極的にこう、うん、要は、収蔵作品になるように、うん、仕向けてくれているらしい
なるほど
ようで、うん、その中の、中で、福岡市のフィルムアーカイブに収蔵されていたものが、うん、まさしくこのファム・ティエン・アン、うん、今回特集するその監督の短編2作だったんですね、
はい、うん、
で、その作品が静かに黙ると書いて、うん、静黙っていう一応翻訳がついている英題、
はい、
はザ・ミュートっていうことなんですけど、うん、この作品ともう一つが、うん、Stay Awake, Be Ready という英題で、放題は常に備えよっていう、うん、その2本の作品でございます、
はい、
それぞれ2018年と2019年かな、うん、の、短編作品であるわけですけれども、うん、まずこの2つの作品を、上映しますと、
はい、
いずれもアーカイブ収蔵作品、うん、でまず、静黙っていう作品なんですけれども、うん、これが、止む気配のない強い雨の夜、
うん、
親が決めた結婚を明日に控えた主人公の女性は、うん、同性の恋人に会いに行くために家を抜け出す、
うん、
彼女は口が聞けませんと、うん、しかし彼女が押し黙っている理由はそれだけなのか、
うん、
じわじわと締め付けてくる社会通念と神がもたらす愛との間にある矛盾を映画は静かに描き出していく、
うん、
まあ、この国のねちょっと宗教観みたいなものも少し関わってくるような、うん、そういう演出にもなっているんですけど、まあ、そういう一本目がまず静黙、はい、静かに黙ると書くその作品です、
うん、
で続きましてもう一本が常に備えよっていう作品でこれもあらすじご紹介するんですけど、
うん、
蒸し暑い一日の終わり賑やかな街角の屋台で3人の男たちが取り留めのない会話を繰り広げている。そこにすぐ近くで突然バイク事故が起きる。炎を上げて調理を進める料理人、大道芸人の少年、ビールを売り込んでくる若い女性、群がる野じ馬など多様な人々をカメラは14分全編ワンショットで捉えていくっていう、まあ、そういう作品なんですね、
はい、
で僕は実はこのファム・ティエン・アンの作品を初めて見たのがこの常に備えよっていう、うん、この2本目に紹介したこの作品だったんですけど、
はい、
まあびっくりしましてですね、
うん、
うまい映画めっちゃ映画するね君っていう感じだったんですよ、
うんうん、
でこれもうちょっと言うと今さっきあらすじ紹介したように、うん、まあ映画の中には複数の、その登場人物がもう次々に登場するわけですけれども、まあ、それをまあ全編ワンショットで撮っている、うん、でほぼ言ったら同じアングルでずっとその、映画は進行していくんですね、
うんうん、
で近景言ったら一番近い、ところに、うん、その屋台で3人で話しているそのテーブルを囲んで、うん、3人で屋台で飯食いながらなんかダラダラ喋っている3人の男がいる、
うん、
でその中景真ん中 の、 ちょっと奥行きの真ん中あたりには、うんうん、その火吹きの大道芸をずっとしているような、少年だったりとか、うん、向こうからやってくる、ビールを売り込むために向こうからやってくる若い女性だったりとか、うん、あとその車とかバイクがビュンビュンビュンビュン、走っている、うん、その中景がある、
うんうん、
そして遠景には、火を上げながら調理をしている調理人だったりとか、うん、さらに奥の方にずっと屋台がまた続いていて、うん、そのテーブルごとにたくさんの人が、座って飯食いながら談笑している、
うん、
でさらにその屋台沿いにずっと人が歩き続けては、
うん、
バイク事故が起きたらそこにまた野じ馬ができるし、
うん、
またそれが終わったらなんとなく散っていくしみたいなものが、うん、ずっと14分間
ワンショット
で、ね、ワンショットで撮られるわけですよ、うん、でなんか最初見てると、まあ、当然ですけども、うん、これ何見せられてんだって思うわけですよ、うん、
なんかごちゃっとしてる感じがしますけどね。
そうで、もっと言えばそのやられてる会話も別になんか本当取り留めないんですよ、
は
あ
は
あ、でなんか別にその物語の中でなんかその話されてる内容自体が多分この映画のイシューではなさそうだなって思うぐらいの本当にどうでもいい、うん、
取るに足らない
話なんです、はい、
うんうん、
なんだけれども見てるとだんだん、うん、自分の映画脳が覚醒していく感じがあるんですよ、
うん、 と言いますと、
はい、でこれ何かっていうとね、うん、やっぱりねその画面を見続けていて、
うん、
だんだん先週紹介した作品にもちょっとつながるんですけれども、うん、まず見えている景色があるわけですけれども、うん、それこそバイクがいきなり飛んできて、うん、事故が起きたりとか、はいはいはい、いうことがやっぱり最初に起きたりすると、
うん、
でそれで向こう側で火がボーって上がりながら調理人が調理してたりとか、はいはい、あるいはそのもう3人で談笑してるすぐそばでずっと火吹きながらやってる少年とかがいるわけですよ、はいはいはい、危ねえななんですよ。
ああ何かが起こりそうだってこと。
そういうこと、はいはいはい、で常に画面の中にある瞬間以降はなんか、うんうん、やばいこれもう次何が起こるか本当に分かんないみたいな。
そういうことか。
で目が離せなくなるんです、
はいはい、
でそうなった時にこの映画のタイトルが聞いてくるわけですね、
うん、常に備えようだ。
そう Stay awake be ready なんです、
はいはいはい、
常に備えようなわけですよ、
うん、
っていうことで何でもない漫然とした景色をある瞬間から映画的に見るっていうこと、
うん、
でそのチャンネルが立ち上がった瞬間から、うん、世界はただごとじゃないことになるんだぞっていうことを14分間で観客に体現させてしまう映画だと思ったんですよ。とんでもないことやんねっていうかこいつマジ映画うまいなって思っちゃった、ね、偉そうに言うけど、
いやいや
本当に映画うまい人だなと思ったんです。
その前の静黙っていう作品はなんか全く真逆の印象タイトルから受けるんですけど。
そうなんですよね。で、うん、やっぱりねこの常に備えようでやっている実験とはまた違う実験を実はやってるんですね、うん、でこの辺もやっぱり本当この人はめちゃくちゃ頭がいいなというか、うんまあ、言ったら映画の作家がやるべき基本的なそのプロセスをすごく正しくやってるなと思うんですけども、うん、こういうふうに短編作品を積み上げていく中で、うん長編作品の修作をやってるわけですよ、
うんうんうん、
でこういう場面が作れる人間です、うん、こういう演出ができる人間です、うん、っていうことをちゃんとリプレゼント一本ずつでしていって、
うん、
でいよいよ出来上がっていく、まあ、長編に向かって準備を進めていくっていうような作り方をちゃんとしてるんですね、うん、
なるほどな。だからかといってこの別に修作にこう終始してるわけじゃなくてしっかり作品としてそれぞれ短編も素晴らしいってことですもんね。
ちゃんともうその実験を一つの映画として成立するにはどうできるかっていうことをその十何分間の中でそれぞれやってる感じがある。
でですよ、
うん、
で満を持しての長編が178分って書いてるんですけど
そうなんですよ。
これは誤植じゃないですよね。
長いんす
すごいね。
そう
振り切ってますね。
そうなんです。でその作品が黄色い眉の殻の中っていうですね、うん作品でございまして、これはまあ九州初上映になりますね、
はい、
で冒頭にもご紹介したように、うんこの監督がカンヌ国際映画祭でこの映画を発表して、うん、見事新人監督賞であるカメラドール賞を受賞したということ、うんそして、同じ2023年に、まあ、フィルメックス、東京フィルメックスですね、うん、で、上映もされているというようなそういう作品になります、
うん
で日本ではまだ多分そのフィルメックスとあとアテネフランセで6月かなに、うんファム・ティエン・アン特集があったそれっきりのはずなので、
うん
まあ、見れる機会は本当に貴重な機会にできるかなと思ってます、
うん
で、あらすじ簡単にご紹介させていただきます、
うん
交通事故で突然亡くなった兄嫁の遺体を失踪した兄に代わって故郷に送り届けることになった主人公の青年ティエン、
うん、
でそのティエンは、その事故で、奇跡的に助かった幼い甥を連れて、その兄たちの兄と嫁の、ふるさとに、うん帰郷することになるわけですけれども、うんその幼い甥を連れて帰郷した彼は、かつての自身の恋人との再会を果たしたりしながら、
うん
やがてそのお兄ちゃんの消息をたどっていく。その失踪してたからね、
うん、
その失踪したお兄さんの消息をたどる旅に、まあ、なっていくということですね、
うん、
さらにその兄の消息をたどる旅がやがて、その主人公ティエン自身の魂の在りかを探す旅へと、まあ、変質していくのだったというような、うん、そういう作品になっていきます、
うん、
でまあ、とにかく、まあ、そのさっきの常に備えようもそうなんですけれども、
うん、
映画の中でやっぱその映画が持っているそのなんか映画らしさっていうことだったりとか、うん、映画のもっと言えばそのスペクタクル性みたいなもの、
うん、
見せ物性というか、
うん
人を引きつけてしまうその力みたいなものを、
うん、
とにかくよく理解した作家の実験性も兼ねた見事な長編だと思いました。でやっぱ映画の中でどこにカメラを置いて、
うん
どういうシーンをどのように展開すれば、
うん、
映画っていうものがちゃんと運用されていくかっていうことをやっぱその短編で修作していったものの実験をついに長編っていう中で組み込んで でかつそれをあの一個一個の場面じゃなくてこうちゃんと全体の178分の中できちんと全体に機能させていくっていうことをしっかりやっている作品でもある。だからなんかその単純にまずその映像の作品として映画を見るっていうことでも十分楽しめるし、さらにはやっぱりそこで展開されていくその言ったらやがてその自分自身の魂の在りかを探していくようなその現実と精神とがこう旅していくようなそういうような作品としてもあの物語としても見応えのある作品になってますね。
要はこの3作品を見ると、我々鑑賞者としても鑑賞スタイルのバリエーションをいろいろ感じることができるとも言えるわけですね。
そういうことや。だからもうねあの映画鑑賞のある種のレッスンみたいな、映画を見ることのレッスンみたいなこととしても、まあこの作品群はちょっとあの面白がれるんじゃないかなっていうことだし、まあ、本当にこれから引き続き多分世界的な映画監督に間違いなくなっていく、今キャリアステップにもしっかり乗っているファム・ティエン・アンなので、まあ、このタイミングで、彼の、まあ、その長編第一作までをしっかり見ておくっていうのはあの福岡が持っている財産も含めてね、ぜひちょっと楽しんでいただける機会にできればなと思ってます。
はい、いずれも11月16日に上映予定となっております。
これ1回限りだからね。
そういうことよね。
そうだから11月16日土曜日はね、これ逃さずぜひいらしていただきたい。
はい、
はい、いうことです。
ファム・ティエン・アンさんの作品3つご紹介いただきました。
はい、
というわけでアジアンフィルムジョイント特集なんですが、
はい、
もちろん日本の作品もあるわけですよね。
はい、でここからはですね、まあ、その4つの枠組みに分けて紹介するよといった最後の、あのブロックですね、日本の、作品を、4本、上映するという、まあ、ここをあのご紹介させていただきます。
はい、
で、さらにその4本の中でいくと、大きくまあ2つに分けれるかなと思ってるんですけれども、まず1つは、太田辰成っていう、映画監督と清原由衣っていう監督、あの僕はあの自分なりにあのこのプログラムを太田と清原って呼んでるんですけど、太田と清原
バディ感があるんです
か。そう、はいはい、太田と清原特集を、まずやるよということ、はい、であともう一つは、まあ、今回のアジアンフィルムジョイントのやっぱり撮るに足らないっていうテーマの中でも非常にそれに直結する作品であり、また、アジアンフィルムジョイントで上映する理由も立つような、まあ、そういう作品があと一本あるっていうことで、まあ、順に紹介していきたいなと思います。
はい
はい、まず、太田と清原特集でございますね。
はいはい
はい、で、これは、太田辰成監督の、石があるという作品、そして、清原由衣監督の、これが星の歩き方っていう作品と、すべての夜を思い出すという作品、それぞれ一本ずつ、まあ、その紹介をあのしていきます。このお二人なんですけれども、あのこのようにこうちょっとセットで紹介しているのは理由があって、実はですね、このお二人映画作りの、まあ、非常にこうあのなんだろうなこうパートナーというか、
まさにバディ感なんですね。
そう、はいはい、バディなんですよね、はいはい、本当に。で、どんなバディかっていうと、彼女が例えば清原由衣さんが映画を撮るときに、太田辰成さんが助監督で入る、
はい、
で太田さんが映画を撮るときは清原さんが助監督で入るみたいな感じで、お互いにこう創作をですねこう行き来しながらですね、あのサポートし合いながらやっているような、そういう二人でございまして、でおまけに2人とも作品がめちゃくそいいんですよ。であの今回上映するのはいずれも、その太田さんが撮るときに清原さんが助監で入った石があるっていう太田さんの作品だと、清原さんが撮るときに太田さんが、助監で入ったこれが星の歩き方とすべての夜を思い出すっていう、まあ、そういう作品の構成になってるわけですね。
はい
はい、で、まずご紹介するのが太田辰成さんの石があるっていう作品でございます。これね、まずですね9月6日、だから本当この収録 の、ちょっと数日前ですけどね、に、東京でまず劇場公開が始まっておりまして、
はい、
これね絶賛満員御礼大盛況です。
あ、そうですか、
非常に注目度の高い作品になっていて、いるわけですけども、僕はこの作品は、2023年だったかな、にもともとまず2月にベルリンで上映されていて、ベルリンのフォーラム部門っていう、あの部門であの上映されていた時に、うわこれ気になるなと思ってめっちゃ良さそうだなと思ってたわけです。で、その後、その11月の東京のフィルメックスで、上映されていて、わあいいないいな見たいな見たいなと思いつつ、見れなかったんですけど、11月にあのひょんなご縁で、この太田辰成さんと監督と直接お会いする機会を得たので、その時に、お会いして、であの作品めっちゃ気になってんすよって言ったら、試写のリンクを送っていただいて、で見たんです。 見ましたら、うん、私あの長文のラブレターを送ってました。
気づいたらしたためてましたが、
そう、は
い、
もうね本当に長い文章を送っちゃったんですけど、もうねあの映画見てまず思ったのは、うん、どうやったらこんな映画を作れるのかっていう、その見当もつかないようなもう僕傑作だと思ってますね。で、この作品僕あの今年の1月に、うん、アジアンフィルムジョイントをそろそろ手つけるぞと思い始めた、うんうん、その一番初めの時期に見たんですけれども、うん、この映画を見たことが、まず一つあのアジアンフィルムジョイントを絶対にやるぞって決めた、うん、その決意を押した一作でもあります。
なるほど、
はい。でこれあの石があるじゃあどういう作品なのよっていうことで言えば、うん、あらすじ超シンプルです、うん、いきますよ。旅行会社の仕事で郊外の町を訪れた主人公のある女、うん、彼女は、川辺で水切りをしている男と出会う、うん、女は男との距離を慎重に測っていたが、いつしか2人は上流へ向かって一緒に歩き出していた、うん、あらすじ言ったらここだけなんです。
もう取るに足らない
でしょ、うんね、で一応まあそこに続けて少しだけ紹介文書いているのは、はい、遊びの始まりと終わり、うん、何かが途切れ何かは残る、うん、意味や目的から軽やかに抜け出し、ただそこにあるものを認める、無意の時間に満ちる特別な感覚が映画に結晶している、うん、っていう風に一応紹介書かせていただいてるんですけど、うん、まあ何せタイトルが石があるなんですよ。
はいはい、そうそうね、うん、そこに石があるってことですね、
うん、で女が男と出会う、うん、でなんとなく上流に向かって歩き出す、うん、本当にそれだけなんです。
へ
で言ったらやっぱり映画っていうものが、うん、その意味とか目的に、うん、読み取られていくっていうことはもちろんそれは重要なことでもあると同時に、うんうんうん、映画っていうのはどこまで行ってもただそこにあったっていう、うん、そのことを見せるっていう、うん、届ける存在を確かに伝えるっていうこともまた映画の役割だと僕は思っていて、うんうんうん、もうそのただそこにあるっていうことをどれだけ映画にできるかっていうことを徹底的にやった映画だと思う。でってなったら、うん、何それじゃあ何見せられるの退屈なのって思うかもしれないんですけど、うん、僕は少なくとも、うん、その言ったらもう確かに何も起こらないように見えるんだけれどもやっぱりそこで行われる登場人物たちの言ったら取るに足らない振る舞い、うんうんうん、あるいは意識してなかったらもしかしたら見落とすかもしれない画面上の、うん、そしてカメラの一連の運動、うん、さらにそこで展開されるその遊び自体の石遊びするわけですけど、うん、その遊びの持続とそしてそれがいつ終わるのかっていう断絶みたいなもの、うん、そういったものの一連のスリルがもう息が止まるぐらいだった本当に。もうこんなに映画って予測がつかないままでやり続けれるんだっていうぐらい終始ドキドキしてたし、
はいはい、
とにかくもうむっちゃ面白い。
あ、そう、うん、
もう僕が期待する映画の面白さのある部分を固めて結晶にして 転がしたみたいな、
はいはい、
文字通り石みたいにもうただそこにズロンとゴロンと転がしたみたいな、そんな映画です。とんでもない作品だと思いますよこれ。そう、石がある、
石があるね、う
ん。で、あのちなみにこの映画の、うん、劇場公開の時の予告編は清原さんが作ったっていう。
へー、面白いな、
ね、助監督でね、そういう風な連携もあったっていう作品なんです、はい。まあ、石がある、はい、もう絶対必見ですっていうまず作品です、
9日と15日に上映されます、
はい。そして、うん、今度はその太田さんが清原さんの、作品に助監で入った、はいはい、清原由衣さんの作品ということで、2本、上映します、うん。でこれはあの2つまとめて、上映する形になります、うん。1つは、20分程度の、短編ですね、うん。上映時間これ、失礼、
26分
ですね、うん、はい、26分の短編ですけれども、まずこれが星の歩き方という、うん、2020年の、清原さんの作品です、うん。で、これまずあらすじご紹介しますと、うん、2020年のとある日、うん、太陽フレアの影響によってスマホなどの携帯電話回線に電波障害が発生した、うん。その影響で早めに閉店することになったデパート、そこに取り残されてしまった主人公の女性木下花は、うん、そのデパートでかつての同級生と偶然の再会を果たす、うん。閉ざされたデパートで過ごすことになった2人に訪れる小さくも特別な一晩の物語というような作品なんですね、うん、
はい。
で、これに続けてもう一本上映するのが、うん、彼女の清原由衣さんの2022年の、うん、長編ですね、すべての夜を思い出すという作品です、うん。でこれも、あらすじご紹介します、うん。 多摩ニュータウンに住む3人の女性たち、うん、そのありふれたけれども特別な1日を描く作品です、うん、友人からの引っ越しはがきを頼りにニュータウンを歩き回ることになった地図という女性、
うん、
そして早朝から行方不明になってしまった老人を探すことになるガス検診員の早苗さん、
うん、
そして亡き友人が撮った写真の引き換え券を持ってそのお母さんに会いに行くことになる大学生の夏さん、
うん、
この3人の女性をですね、主人公にそれぞれが街に降り積もる、記憶に触れ、うん、そこにいない誰かへの思いを巡らせるというような作品になるんですね、
うんうんうん、
で清原さんなんですけれども、2017年に、もともと私たちの家っていうですね初長編作品を、制作されまして、
うん、
これが、まあ、PFF、ピアフィルムフェスティバルですね、うん、のアワードでグランプリを取って、
うん、
それを理由に、まあ、ベルリンフォーラム、ベルリンの、国際映画祭の、フォーラム部門に、まあ、その初長編が、まあ、出品されたっていう、うん、まあ、経歴をまず持ってますと、
うん、
でさらに、22年に、この全ての夜を思い出すっていうこの長編で再びそのベルリンのフォーラム部門に今一度、招待されまして、
うん、
さらにはニューヨークのリンカーンセンターとかいろんなところで、上映もされているような作品になっています、
うん、
で、この2作中でも特にやっぱこの全ての夜を思い出すっていう作品は、
うん、
今回の多分アジアンフィルムジョイントの中でもまあ、多分一番見やすい映画の一つかなと思います。
おー、なるほどね。うん、
で実際劇場公開も3月かな、されて今年の3月にされたばっかりなんですけれども、うん、まあ、福岡ではありがたいことに僕らが上映させていただく形になりまして、
うん、
でもうでもこの映画をですね僕自分たちのプロジェクトで上映できることが本当に嬉しくて、っていうのは、
うん、
僕自身もなんだろうな、この映画、この特にやっぱ全ての夜を思い出すという特にこの作品ですけれども、うん、はある点で最もそのアジアンフィルムジョイントが持っている精神みたいなものを全て体現してくれたような大傑作だと思ってるんですよ、
う
ん
う
ん、なんか、
うん、
それはやっぱりこの清原さんが持っているそもそものなんか映画作家としての性質もあるのかなっていう気はするんですけれども、
うん、
清原さんはなんかその初長編の私たちの家からずっとなんか映画の中で2つのベクトルを持った作家かなって個人的に思っていて、
うん、
でそれは何かっていうとなんか私たちの今ここみたいな感覚をこう満たしていく、充実させていく、
うん、
なんかこうそこに意味だったりとかことを見出していくために、
うん、
一つはその場所に降り積もった記憶だったりとか歴史だったりとかそういうものをこう縦に掘っていくような感覚、
うんうん、
掘り深めていくみたいな、うん、まずそのベクトルがあるわけですね。で一方でそれをこう引き取りつつもう一つのベクトルはそういうのも抱えながら、
うん、
ここではないどこかにいる誰かだったりとかここではないどこかの時間とかそういうものに思いを馳せるみたいな、
うん、
こう向こう側にこうベクトルを飛ばしていくみたいな、
うんうん、
その2つのベクトルがあって、
うん、
でそのどっちもそのやっぱりその場に宿るものを言ったらこう掘り深めていくと同時に、
うん、
でさらにそれをこう歴史というものを引き取りながら、
うん、
でなんだろう今ここにはいない誰かのことを思ったりするっていうようなことっていうのは、
うん、
もう本当になんかアジアンフィルムジョイントがずっとやっていることとすごくやっぱりつながるところで、
うん、
なんか僕こんなに全部やってくれた映画あるんだっていうぐらいめちゃくちゃ感動したんですよ、
はい、
で俺思い出すたびにちょっと泣きそうになるぐらい本当に好きな映画で、
うん、
間違いなくこれは見終わった後に、
うん、
劇場後にするときに世界はちょっと変わってると思います。俺はもうこれは保証します、
うんうん、
なのでこの映画はこ のアジアンフィルムジョイントの一番最後に置いています。
はい、
はい、2回見れますので、
うんうん、
11月9日と17日かな、
うん、
見れますのでぜひとも見ていただきたい作品として清原さんの作品もお届けします。
はい、そして
はい、でこのアジアンフィルムジョイントの、まあ、メインプログラムの一応紹介としては最後になるわけですけれども、うんうん、一つの作品、日本の作品を、紹介して、まずこの紹介にしたいと思います、
うん、
紹介する作品は、
うん、
まれびとの会というですね、
うん、
演劇カンパニーが、企画した広島を上演するという映画になります。
はい、
で、まず、この演劇カンパニーまれびとの会っていうのをちょっと紹介する必要があるなと思うので、うん、まずそれをご紹介すると2003年に、まあ、舞台芸術の可能性を模索する集団として設立された、演劇カンパニーということで、うん、代表は松田正隆さんで、これまで作られた作品の中で、例えば被爆都市である広島長崎をテーマにした広島長崎シリーズっていう作品だったりとか、うん、あるいは震災と原発事故以後のメディアと社会の関係性に焦点を当てた作品だったりとか、うん、まあ、そういうような作品をいくつか発表されてこられた演劇カンパニーでいらっしゃる、
うん、
で2013年からはある一つの都市を複数人の作家が訪れて、うん、そこで見聞きしたことから戯曲を書いて上演を行うっていうことを繰り返していくっていう、まあ、そういうプロジェクトをやっていくような、うん、作品制作をされていて、
うん、
でそれで生まれたのがまず一つ目長崎を上演するっていう、これが2013年から16年のプロジェクトとして、
うん、
だから3年、
うんうん、
4年とか続いた、まあ、プロジェクトになったわけですね、
うん、
でさらにそこから続いて今度は福島を上演するっていう作品で、
うん、
2016年から19年にかけて、うん、制作して発表されたと。でいずれも、まあ、そういうのは未曽有の出来事を経験した都市っていうのをテーマにして、
うん、
歴史に回収され得ぬものを探り描き続けている、まあ、演劇カンパニーになると、
うんうん、
めちゃくちゃ今回の一周にもど真ん中なんですよ、
うんうんうん、
で今回、その上映する作品が、彼らが今まではそうやって舞台を、戯曲を書いて、まあ、上演するっていう形でやっていたものを、うん、今回は映画っていう、まあ、その映像作品として、
うん、
完成させたオムニバスの、4名の監督と制作したオムニバス映画として出来上がったのが今回上映するその広島を上演するっていう作品です、
はい、
で、一応その4編の、あらすじを簡単にご紹介すると、
うん、
まず一つ目のエピソードが広島で暮らす女性が主人公でございまして、
うん、
その彼女が友人と、広島の真ん中に流れるその大きな川のほとりで、
うん、
詩ポエムですね、
うん、
詩を共作するっていう、まあ、そういうシーンを描いた、
うん、
作品でございまして三間明宏監督の、印のない窓へっていう作品でございます、
はい、
まずこれが一つ目のエピソード、
うん、
続いて二つ目が、原爆の爆心地のすぐそばで体内被爆をした女性が語る、広江さんと広島を上演するっていう、これ山田咲さんっていう、作家さんの2本目、
うん、
そして3つ目大切な存在を失った女性が喪失と向き合いながら日常生活を送る、
うん、
草野夏香監督による夢の果てまでという、エピソード、
うん、
そして最後のエピソードが、広島にまつわる演劇のリハーサルが展開される中そのシーンと合わせて、
うん、
南朝の、音響スタッフ、まあ、その演劇 の、 カンパニー の、 スタッフなんだと思いますけども、うん、その南朝の音響スタッフが、野外で、音を採集していく姿を追う、うん、それがどこであってもっていうエピソード、
うん、
これ遠藤美希夫監督による、エピソードっていう、まあ、その4つの作品で構成されたオムニバス作品ですということです、
うん、
で、まあ、これ4者4様に、
うん、
広島とか、
うん、
歴史とか、
うん、
あるいは語る語り継ぐことの不可能さ、
うん、
みたいなことをいろんな角度からいろんな描写によって、うん、やっぱりこう光を当てていくような作品群になっていて、
うん、
割とまあ劇映画っぽく、うん、見れるような静かな作品から、
うん、
めちゃくちゃソリッドな実験性が際立つような作品まで、一本で4度おいしい映画になっておりますし、
うん、
僕は個人的にはやっぱり今回 の、アジアンフィルムジョイントで撮るに足らないっていう、うん、まあ、そういう問題意識を掲げた時にこの作品は非常に重要な映像作品だなというふうにも思っているところで、うん、ぜひお届けしたいなと思って、まあ、上映する作品でありますと、
うん、
でさらには実はちょっとこれはまあ自分たちとしても誇らしいエピソードがあるので合わせてこれも絶対にまあ書ける理由になった一つがあるんですけれども、うん、3つ目に紹介したこの草野夏香さんの夢の果てまでっていう作品が、
はい、
あるわけですけれども、
うん、
この草野夏香さん、この夢の果てまでを撮るにあたって、撮影監督でお迎えされたのが飯岡由紀子さんっていう、
うん、
まあ、浜口竜介監督をはじめもういろんな映画をもう本当バリめちゃくちゃいい形で撮影される素晴らしい撮影監督なんですけれども、
うん、
実はこの草野さんと飯岡さんのお二人は2022年に、このアジアンフィルムジョイントにお呼びさせていただいた、
うんうん、
で福岡で一緒にいろいろ活動させていただいた、
うん、
そんなお二人だったんですね、
うん、
で ちょうど草野さんが、この広島を上演するの中の短編を、うん、ご準備中にまあ、この福岡に来ていただいて、で、うん、飯岡さんと再会した、もともとお知り合いではあったらしいんですけれども、再会された、それがきっかけでこの作品の撮影を飯岡さんにお願いしようかしらっていうことになってくれたらしく、まあまさしくアジアンフィルムジョイントがきっかけで生まれた、まあ、短編作品になったようなんですね。まあ、嬉しいことに、
ね、
なのでまあ、僕がやっぱりそのアジアンフィルムジョイントをやる理由の一つとして、単純に映画をまあみんなに届けるだけじゃなくて、作り手同士が出会って、また新しい作品が生まれていくような、そういうなんか苗床というかね、そういうような現場になればいいなと思っていたことを、2年目に実は指がかかって、目が芽吹いていたんだっていうことを、知れたっていうことも本当に嬉しかったので、そういう意味でも絶対に書けたい作品でもあったし、まあ、テーマも本当にバッチリなので、皆さんにぜひ見ていただきたい、広島を上演するという作品でございます。
11月8日と13日に上演されます。ぜひご覧ください。アジアンフィルムジョイント特集、今年2024年のアジアンフィルムジョイントは11月7日から17日までの開催となっております。詳しくはウェブサイトなど、三好さんのお気持ちがもうバチッとテキストになったものも、ご覧いただけると思いますので、アップされ次第チェックしていただきたいと思います。関連イベントもあるんですよね。
はい、まだまだやりますっていうね、もうどんだけやるつもりやねんって感じなんですけど、
いやいややってくださいよ。はいはい、
はい、まあ、その11月7日から17日にかけてですね、一連のまあ作品を上映していくわけですけれども、11月11日月曜日と12日火曜日は、映像ホールシネラが休館日なんですね。
ほう
で、ほう2日空くんかいと、
そうだね、
なったら、いやこれは2日空いてるんだったら、なんかやろうよっていうことになりまして、なりましてっていうか俺がやるって決めたんですけど、で、せっかくまあ今回ですね、やっぱりやるとなったら、やっぱり自分の問題意識だったりとか、そのテーマとしっかり結びつく形で、自分がちゃんと皆さんにお届けしたいことをやりたいということで、準備した企画を、2日連続の、講座としてお届けするものになります。
はい、
これがアジアンフィルムジョイント映画批評入門講座2024、映画の見方っていう2回講座で、お届けするものになります。で、まあ、日取りはまあ先ほどご紹介したように11月11日月曜日と12日火曜日、で、会場は、この2日間だけ何せ休館日ですから ね別の会場ということで、我らがアジビホールですね。
あら、そうですか。
はい、8階、アジア美術館8階のですね、アジビホールをお借りして、お届けするものになります。
はい、
実はね、なんとね、この企画、この番組の、スポンサーでもあります明治産業さんが、応援してくださることになりました。
ありがとうございます。
はい、なので皆さんにもある意味ではもうそういう意味では入門編としてもね、入りやすい企画にしたいと思っているので、ぜひともここからちょっとご紹介していきたいわけですけれども、まあ、映画批評入門講座って言って、まあ、批評っていうとちょっとね、ハードルが高いように感じられる方もいるかもしれませんけれども、まあ、もうちょっと柔らかく言うと、まあ、映画鑑賞入門講座と言ってもいいかもしれません。で、まあ、映画の見方ってタイトルしてるぐらいですからね、なんですけれども、なんでまあこの企画をやるのかっていうことをちょっと簡単にご説明差し上げたいと思っていて、まあ、冒頭からこの特集の冒頭からずっと言っている、まあ、今回の特集がそのアジアンフィルムジョイントが、撮るに足らないっていうテーマでありますよと、でそれはもちろんその映画の中の、その物語とかそのキャラクターの心情とか、まあ、そういうところの撮るに足らないを引き取ってみながら注目しながらちゃんと見ていくっていうことでもあるんですけれども、物理的に映画の画面を見るっていうことだったりとか、あるいは映画の音をちゃんと聞く、撮るに足らない画面の動き、撮るに足らない耳に届く音の信号みたいなものをちゃんと聞き取っていくっていうことと、実はその撮るに足らないっていうことをきちんと向き合うっていうこと、世界の撮るに足らなさと向き合うっていうことは僕は接続するんじゃないかって思ってるわけですね。いうこともあって、その今一度映画の鑑賞っていうところから、まあ、そういうことを考えてみましょうよというようなこととして、やるのがこの企画です。観客自身の日常や世界への新たな視点を獲得する機会として、ゲスト講師とともに映画の見方のレッスンとなる批評講座を実施しますというような企画ですね。
なのでこのように見ろじゃなくて、こういう見方もあるんだよってことですよね。
そうそうそうそう。で、そうすることで 全く要は自分が聞き取れてなかった音、うん、あるいは画面の中で全く注目してなかったけど、うん、実はそこがすごく要は物語の中でキーになるものがあったとかっていうようなことをまあ見つけていくような、うん、その言ったらレッスンをしていきたいと思ってます。
はい、
まず11月11日月曜日ですね、うん、この日には、まあ音で見るみたいなタイトルで多分、リリースすることになると思いますけれども、はい、音をテーマに、うん、お届けします。
うん、
でやっぱり映画の中で本当あのみんな当たり前のように聞き流しているけれども、うん、音がやっぱり映画の中で作用しているものってめちゃくちゃ多いんですよ。
そりゃそうですよね、うん、
で、うん、ある人は映画を映画館で見る理由はもう詰まるとこ音だとかっていう言葉があるぐらい、うんうん、やっぱり音がデリバーするものっていうのはもう、うん、あのなんだろうその過剰できるものから要はもう聞けない音まで含めて、うん、多分無数に多分あると思うんですね。
なんなら作り手の方もこだわる時ありますもんね、たくさんね。
ですですです、うんうん、もう僕らが多分信じられないレベルでやっぱこだわる人もいるぐらいで、うん、みたいなことなんですよね、
うん、
でまあそういうふうに音から改めて映画っていうものを見る捉え直すっていうことを、うん、もっと言えばそれで世界との関係をもう一回見出すっていうことを考えたときに、
うん、
僕はもうねこの先生以上にあの最適な先生が見つかりませんでした、うん、爆音映画祭のプロデューサーで映画批評家でもあります樋口さんですね、
はい、
樋口康人さんでございます、
うん、
でもうとにかく樋口さんはもう爆音映画祭って言ってねやってる、うん、でこれ単純にね爆音映画祭ってただ音量を全部全上げして
でかいわけじゃないですよ、
大きい音を届けてるわけじゃないんですよ、うんうん、
ないですよね、う
ん、むしろあの爆音映画祭ってめちゃくちゃ細かいチューニングを重ねていきながら、うんうん、この場面でこれをこう上げることでこう作家の意図が汲み取れるはずだっていうことを言ったら、
うんうん、
あの音のチューニングで映画の批評をやってるんですよ、
うんうんうん、
解釈を、
うん、
ちゃんと要は表現し直すっていうことをやったりしているっていうことだと僕は思っていて、
うんうん、
すげえことやってんなと思うわけですよ、
うんうん、
で果たしてやっぱり爆音でチューニングされた映画の体験したら、うん、もうそれまでのその映画とは全く違うやっぱ見え方になっちゃったりするわけですよね、うんうん、でやっぱりそういう時にやっぱその樋口さんっていうのが普段やっぱり映画をどのように聞いているのか、
うん、
で音で見ているのかっていうことを改めてちょっとやっぱり紐解いていくことで、
うん、
もう一回やっぱりその映画との出会い直し方世界との出会い直し方っていうことを見つけられるんじゃないかなっていうふうに思って、あの11月11日は音で見る会樋口さんです。
これまでのいろんなエピソードも聞けそうですね。
楽しみです ね,
ね
もう樋口さん僕大好きなおいちゃんなので嬉しい。そして、はい、11月12日火曜日の方はですね、うん、今度は画面です、
うんうん、
ね、言ったらこう視覚から、どれだけの情報を引き取れるか、
うん、
もっと言えばそこをヒントにどのように、その世界をあの読み開いていけるかっていうことを考えていきたい、
うん
う
ん、
っていう時に同じくもう僕はこの画面で見るっていうテーマを、うん、あのこういう形でやるときに、
うん、
同じくもうこの人以上の先生が全く思いつかなかった、
うん、
広瀬淳さんというですね、うん、映画批評家の方です。で、大学教授などもなさられている方でございますけれども、
うん、
まあ本当にですねこれまで、いろんな、映画にまつわる、レビューだったりとかあるいはもう著作も多数終わりなんですけれども、
うん、
今ですね、広瀬さんは、
うん、
あの去年からかな、ポパイってあの雑誌あるじゃないですか、うんうん、
ありますね、
うん、でポパイが、そのポッドキャストで実は、うん、あのオリジナルで展開しているコンテンツがあって、
うん、
でそれが、パラキートシネマクラスっていうですね、
うん、
ポッドキャストを、月に1回、更新されていて、
うん、
あの毎月ですね劇場で公開されている新作をですね、
うん、
そのポパイの編集部の、方と、
うん、
広瀬さんとお二人でですね、
うん、
あのめちゃくちゃ好評は批評レビューしていくっていう作品、
はいはいはい、
あのポッドキャストなんですけども、うん、もうそこで展開される広瀬さんのですね、
うん、
あのもう読み開きが凄まじいんですよ、
うん、へ
もう圧倒される、
うん、
であのもっと言えばやっぱりその中で、うん、あの主軸にあるのは僕はやっぱりとにかく広瀬さんは画面を見ることのもうね強靭だと思ってます。すごいんですよ、
うん、
であの実は僕はもう一つ広瀬さんが、お書きになった、ノーバディっていう、
うん、
なんだろう映画 の, あの専門メディアがあるんですけれども、うん、と浜口竜介監督の偶然と想像っていう映画ありましたけれども、
うん、
あれについて書かれたリズム法跳躍っていうですね、
うん、
あのレビューがあるんです、
うん、
もうね これがですね、もうマジでそれを読んで以降、もう偶然と想像っていうその濱口竜介監督の映画の見方が根っこから僕変わったぐらい、こんな風に映画って読めるんだ。でそれをやっぱり 何で読み解くかっていうと、基本的に画面の中の情報だけなんですよ。カメラがどこにあるのか、そして、その登場人物がどういう場所にそれぞれいるのか、でその、偶然と想像は3編、のオムニバスだったんですけれども、それぞれが一個一個がそのテーマにしているその、画面の配置がそれぞれ違うんだっていうわけですね。でそれによってやっぱり映画が駆動していくし、要は単なるストーリー以上のものを実は無意識に観客は映像からデリバーされているっていうことを明らかにしていくような文章で、こんなに映画って面白いんだって本当に思うぐらい面白かったの、そのテキストは。だったりとか、まあ、あともう彼が書いた絶望論っていう本とか僕大好きなんですけど、とにかくねそんな感じでもう画面を見ることの、そしてそこから論を起こして、やっぱりなんかこう豊かにこうなんだろうな、こういう見方があるっていうことを提示するの、本当にプロフェッショナルの広瀬さんを今回嬉しいことにお迎えすることができたので、もうねこれはねもう皆さん楽しんでくださいよ、
はい、
11月12日画面で見るの会は広瀬淳さんです。
はい、はい、午後7時からいずれもですね、
はい、
どのくらいの時間を予定されてますか。
まあ一応 1,2 時間かな、まあ、絶対2時間フルフルになると思いますけどもまあね、初心者の方にもできれば楽しんでいただけるものにはしたいと思ってるので、
はい、
ビギナーの方にもですね、なのでなるべくこうハイブローになりすぎないようにとは思ってるんですが、頑張りたいと思います。
はい、はい、ぜひ関連イベントもご参加いただきたいと思います。はい、会場はアジビーホールの方ですからね。
そう、この2日間に関してはですね、なので気をつけてチェックいただければと思います。
はい、というわけでアジアンフィルムジョイント特集をお送りしてまいりましたが、いやー盛りだくさんですね今年もね
ありがとうございます。
でもなんかこの番組内では三好さんのこう今年のこうかける思いというか、まあ、もちろん今までの1回目2回目をこう踏襲してのっていうお気持ちではあるとは思うんですけど、だからこその今年この作品でっていうのが聞けたので、
はい、
すごく興味深かったです。
そうですね、私はやっぱ佐藤さんとこの番組ずっと一緒にやる中でも、やっぱりこう繰り返し問題にしているようないくつものやっぱりこう今僕らのなんかこう抱えているものみたいなものとか、あこういうやっぱ作品との出会い方があるかみたいなとか、作品の見方があるかみたいなことも、割と結構ねこの番組のやっぱりこの一連の対話の中で拾っていって、でそれがやっぱアジアンフィルムジョイントっていう一つの言ったらこのまとまったものになったりしてることもあるので、そういう意味ではすごくめちゃくちゃこの番組のリスナーさんの感覚としては地続きに見ていただけるものにもなると思うので、まあ僭越ではありますけれどもめちゃくちゃ気合い入れてるので、本当皆さんに見ていただいて後悔はさせない、癖の強い作品もありますよあるけども楽しんでいただける入り口はなるべくたくさん提供していきたいと思ってますので、ぜひともご参加いただければ幸いです。
はい、明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたってアジアンフィルムジョイント特集でお送りしてまいりましたが、三好さんありがとうございました。
こちらこそです。
もっと言いたいことたくさんあると思うんですけど、
もうね、あとはもう本当に皆さんに託して、で作品と出会ってもらって、言った通りだなのか、言ったんとちゃうやんっていうなのか、いろいろ多分ご体験あると思いますけれども、なんかその辺も含めて皆さんからいろんなお声をお聞きできればなと思ってます。
11月7日木曜日から17日日曜日までの開催です。会場は福岡市総合図書館映像ホールシネラ。料金はまちまちですよね。
そうですね、基本的には、1300円なんですけれども、一部のアーカイブの作品については500円で見れたりとか、であと、そのプレイイベントの作品はまたちょっと金額が違ったりとかしますので、この辺はまたこの時には放送時には、リリースもう見れるようになってると思いますけれども、アジアンフィルムジョイントの公式から発表されているリリースだったりとか、ホームページを見ていただければと思います。
はい、まあ、日本初上映もあれば九州初上映もあり、ね、なかなか見ることができない作品ばかりですんで、
はい、まあ、差し当たってはね10月27日のね、石橋英子さんのギフトはね、多分ちょっとチケット争奪戦になっちゃうんじゃないかなと思うので、10月1日に、アジアンフィルムジョイントの一応ホームページで解禁予定の、予約の、受付をですねぜひともチェックいただくところから、ご参戦いただければ幸いです。
はい、 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そして皆さんからのメッセージも随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。みよさん、最後になりますが改めてリスナーの皆さんに呼び込みをお願いします。
はい、本当に劇場でですね、皆さんにお会いして、あれどうだったとか、これどう感じましたかっていうことをお話しするのが本当に一番報われるタイミングになるので、皆さんぜひお越しいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
すっごいバタバタしてる様子で話しかけちゃダメなのかなって思ってても受けてくれますよね、あなたね。
2億%受け止めます。
ですよね、この人そうなんですよ、うん、常にバタバタしてるんで
大丈夫です。
もう怖がらずに捕まえていただきたいと、
はい、いくらでも声かけてください、はい、喜びます、はい。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。